作劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます塾生の新町です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある作劇塾が創作の観点からさまざまな話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは参加してくださる塾生の皆さんお願いします。じゃあ今日はどっか行こうかな。はい
はい、誕生日迎えました、船木です。
おめでとう。
おめでとうございます。
ちなみにいくつとは聞かないでおこう。でもまだ若い彼女は羨ましい。さあじゃあ次が、
はいはい、桜が散ってそして次は夏が来ると思うと嫌な海田さんでございます。
なるほど、私は夏大好き。あ、この沈黙なんだろ。次行っちゃおう。はい、
キャスエンターとどうです。
はい、以上のメンバーで今日もお届けしたいと思います。ではよろしくお願いします。
お願いします。
さて、4月ですね。4月1週目のネトラジということで、4月の1日皆さんは何をしてらっしゃいましたか。はい、
ダークナイト行った後で仕事行ってましたね。
なるほど、4月の1日。あ、31日ダークナイト。
31日ダークナイト晩行って、そして朝には出て、まあ仕事、そして4月1日はほんのちょっとだけ顔を出したって感じですね。
なるほど、あ、そっか、31日ダークナイトありましたよね。
そうなんですよ。
なるほど、私ちょっと見に行けなかったので、ちょっと後で、じゃあラジオ終わった後で聞かせてください、その話。
もちろんでしたもん。
遠野さんは。
はい、私もダークナイトへ行きつつの、4月1日ということで中山先生の、誕生日会兼、作劇塾会塾記念パーティーというものに出ておりました。
なるほど。というわけでじゃあ最後に船ちゃんはどちらで4月の1日の夜はお過ごしでした。
はい、はい、私も先生の誕生記念パーティー出席していました。
なるほど、じゃあここで私は自分家にいましたというわけがない。いや、私もそうそう、一応ね、お誕生日パーティーに顔を出しました。いやー、一次会、ふなちゃんと遠野さんは一次会からいらっしゃったんですよね。なんかね、肉、海鮮、食べ放題、飲み放題。はぁ、どうでした？
美味しかったです。
美味しかったですか？はぁ、羨ましいですね。まあ、私はその時仕事して働いてたんですけどね。いやー、羨ましい、本当に。その参加された方がすごく羨ましい。で、二次会、私はまあ二次会からまあいたんですけれど、まあ、いろんな方が集まってね、ざっくばらんにお話しして、で、作劇塾の、ね、OB、OG も集まりので、夜まで朝までみんなでわーっと騒いだということです。というわけで、来年もまあ、あると思いますので、ぜひぜひご参加いただければと思います。というわけで、今日の主役を呼びしましょう。お誕生日、何回目のお誕生日を迎えられたんでしょうか。中山先生お願いします。
はい、中山市長でございます。
はい、おめでとうございます。
さっき気になった言葉があって、の仕事中働いてましたというのは、はい、あの笑って爆笑しましたと一緒に
笑って爆笑してました。そうですよね、仕事して働いてました。もうそのぐらい働いてたんですよ、頑張って。
仕事してたでいいんです。あの、働いてましたでいいんです。
アピールしたいんですよ、みんながね、肉を食べ酒を飲み、そう、ほがらかに語り合ってる中で私は仕事をして働いてた。
重要なのは作劇塾の会塾記念でもあるという、
ね、あ、そうですよね、
なんですよ、
そう、うん、我々がいるこの場の会塾記念でもある。
4月1日に会塾したんです。ちょうどその時が最初の授業をやったっていう、ね、うん、ことなんですけどね。
ちなみに最初の授業ってどんな授業だったんですか。
忘れました。
ああ、忘れちゃった。
だ前のことなんで。
なるほど。はい、まあ、そのぐらい今が大事ってことですよね。
そう
です。はい、いやー、作劇塾もね、そうですよね。こうやって4月が来ると、こうやってパーティーをして、で、また創作の日々が始まるわけですが、さて、そんな4月第1週のラジオ、じゃじゃん、どんなテーマを持ってきたかというと、リメイクについて。リメイクってどうよ、ということで、はい、私お題を持ってきました。いやー、リメイク、例えばネットとか見てるとニュースで必ずバーッと流れてきますよね。この春新作アニメとか新作映画、こんなのがあります、新作の漫画、テレビ、小説とか、そう、いろいろと情報を張り巡らしてると集まってきます。なんか結構多いのが、なんかこのアニメ何回目のアニメかとか、この作品、そう、映画化、また映画化しますとか、特にアニメがなんか私目立つような気がするんですけれど、
目立ちますね、
目立ちますよね、うん、超最新情報では 天才バカボンが今度もう何度目のアニメ化なのか、そう、またあの深夜枠で今度アニメ化をすると。で、確かゲゲゲの鬼太郎もまたあの新しく装いを変えて、そう、アニメ化すると。
先週からもうやってますからね。
ね、もう始まってるんだ。
始まってます。
どうですか、面白い。今見てます？
見てます。もう。まあ、やっぱりその、あれはね、リメイクっていうか、その時々の、あの世相に合わせた鬼太郎を作ってるというか、いう感じになっていくんですよね。
絵も変わってますよ。
なんか絵柄も変わります
し、うん。一作目とそうやって考えて、今の鬼太郎と見比べると、別人だもん。とりあえず、前髪隠れてて、ちゃんちゃんこ着てるみたいな、下駄履いてっていう鬼太郎っていう記号があって、顔はもう全然違うもんね。猫娘も可愛くなって、本当にびっくりですよ。で、またそう、ドロロがまた今度二度目のアニメ化をするとか、もうなんかリメイク、リメイク、リメイクで、もう満腹なんですよね、正直言って私。なんかリメイクもそう、嫌いじゃない。でも、新しい作品も見たいんだって思っちゃう自分がいるんですよ。いやー、それとあと何より私リメイクでやっぱり怖いのが、その最初の作品のイメージ、最初見てすごくなんか面白くてワクワクしたのに、なんかリメイクとなるとやっぱりいろんなことが変わっちゃう。それこそ先ほどの鬼太郎じゃないけど、絵が変わったり、で時代に合わせてキャラが変わったり、あとまあアニメだと声が変わったり、結構ちっちゃい頃私声が変わるとすごい敏感で、あ、これ違うって思ったらもうやだーってなっちゃう子供だったので、結構そういう思い出があるので、もうリメイクってちょっともういいやって思っちゃうんですけど、もうこれ最初から率直に聞きます。リメイクについて皆さんどう思われますか？海田さんとかはいかがでしょうか？
アニメのリメイク、
まあ、アニメのリメイクに限らず映画でも何でもいいです、
あの世界観そのままだったらいいんですよ、あのありましたこう制作者がね、あなたは子供の頃からこのアニメもしくは作品を見ていて、あのこの仕事に来たことを喜んでるねみたいな、それが分かる作品っていうんですかね。それがね、たまにないのもあるんで、
やる気がないとか、もうなんか楽しくないのに無理して作ってるみたいな。
まあ、それもありますけどね、なんていうかな、あの、この作品をね、パクればウケると思って作ってるだろ、みたいな。安直だね、みたいな、好きで作ったというよりも、なんかこう、勝利を優先にして作ってるなぁ、というのが。
わかる。
作品名はあえて出さない。
なるほど、じゃあ後でこっそり聞かせてください、でもそういうのも確かになんか感じちゃうよね、やっぱり
なんか、そうなんですよ。
あ、これ絶対なんかそう、受けを狙ってるっていうか、もう完全にその売るためにリメイクしてるよねっていうのがあったりとか、そういうのを感じるとちょっとね、興ざめしちゃうっていうのありますよね。
そうなんですよ。
なるほど。ふなちゃんはリメイクについてはどう思われたりとか意見ありますか、自分の中で。
リメイクあんまりリメイク作品に興味がなかったなというのが正直
な。なるほど。
はい。でも、あの、サザエさんはリメイクになるんですかね。
あれはサザエさん。
現代チックにどんどん路線変更してるの正解だなと思う。
確かに。続いてはいるけど、はい、確かにそうだよね。
多分、サザエさんって今、豆腐屋さんとか出されても、何それってなりますよね。
まだサザエさんはでも100歩譲って、まあまあ、続いているから、まあまあ、変わっていってもまだ続いてる分成功だけど、一回もう終わって、もう完成したものをまた持ち出すとなるとどうなんだろうと思ったり、サザエさんは私の中でセーフ。火曜日のサザエさんも、日曜日のサザエさんも両方好きだった。浜さんも、伊佐坂さんも両方 OK。あれは全然パラレルワールドと思って見れるんですけれど、遠野さんいかがです？
元になった作品が、その有名であればあるほど、どうすんねやろうっていうのはね、やっぱ常に気になるところではありますし、その野次馬根性的な意味でもね、気にはなるんですけど、やっぱその辺リメイクに対して一番こうなんだろう、尖ってるというか先鋭的なのが、やっぱ今のハリウッド映画だと思うんですよ。
まあ、
ハリウッド映画なんかは、まあ、最近アメコミのね元ネタのやつが多いですけど、
多いですね。
ああいうのはもうリメイクどころか、あの平気で、あの3作ぐらいその続きものをやった後にもう一回同じやつを一からやる。
ああ、やってたかやってた。
いわゆるリブートですな。
なるほどね。
っていうのは流行りなんで。
また繰り返すみたいな。
そうなんです。
チャイルドプレイもそうですよね。
もうそうだし、もうスパイダーマンも何回やってんのみたいな話ですね。
ターミネーターもそうやね。
みんな結構多いよね。
だから結局、その、過去のコンテンツに頼るしかないのかという感じはする。
そこも私気になるんですよ。過去を超えてけみたいな、思うんですけど。じゃあそこでなんですけどね。じゃあリメイクされた作品で、それこそ過去を超えたと思ったものってあります？遠野さん。これ過去超えたぜみたいな。
でも日本製か海外製かでまた違うと思うんですよ、うん、例えばゴジラなんかでも、うん、あの元々日本の映画ですけど、うん、ハリウッド版のゴジラってもう全然違うじゃないですか、うん、だからそういうのはやっぱ同じようには評価できないですよね。
まあそうですよね、うん、いやじゃあ逆にすごい、あこりゃなんかリメイクした意味あったのかっていうものとかあります？ちなみにこれ先生はどう思う？
いやあの俺はリメイクについてはもう異論ありで、う
ん、異論ありか、
うん、例えばあの今回高橋宏さんが、うん、霊的ボルシビキっていう、はい、なかなか企画が通らないので、うん、ああいう形で映画化されたで制作にもない中で、うんまあ、見たら分かりますけど、うん、ない中でどう工夫するのかっていうことがものすごく血の濁るほど分かるんですけど、うん、これ我々のね僕のもう若い頃からそうで、新しい企画オリジナル企画は通らないんですよ、うん、特に映画とかああいうアニメとかの世界ではね。だからそのプロデューサーは確実に当てたいわけですよ。プロデューサーは自分でお金を引っ張ってきて、うん、で儲かない方は自分が赤字食らうわけなんで、なんとかやっぱ黒字出したい。で黒字出すからには原作は分かんのよ、もうひな形があるから。でこれにはこんだけの読者がいて、であのおそらく知名度もあってなんだけども、オリジナルは知名度もなけりゃ何もないわけですよ。読者も何もある、一から作らんといかん。でも映画の面白さって一からだったりするわけです。だから名作と呼ばれてるものは、まあ、原作好きもありますけども、やっぱり一から企画を作っていったっていうのがね、名作としてあるのが多いわけで、だからあのクリエイター側からすればやっぱりそこに行くのかっていうね、
ですよね
っていうのがねもうあって、だから今クリエイターや新しいことを考えてる、うん、たくさん面白い人いるんだけど企画を通らない。
あもう言っちゃえばリメイクってそういう手っ取り早い、手っ取り早い、もう話題作作りにはすごくもってこいであると。じゃあまたそのリメイクでも、そのリメイクをしたらまた元からついてるファンがついてくるから結局新しいものが、うん、
でもついてくるとは限らない、ついてくる気で成功するのあるけども、うん、大失敗も鉄人28号とかうんうんうん、まああるわけですよ。
まあハーロックとかね、あれもね、
業者あるわけ、そんなパチャッともたくさんあるわけで、だからまあちょっとやっぱりハリウッドもそう、さっき出たように、うん、ハリウッドはやっぱ企画不足なのかなと、うんうん、でも一番根幹はやっぱり発想でしょ、新しいものを見せる、うんね、新しい物語を見せるっていうのは本当は作家であったり映像作家であったり映画だったりテレビドラマのやらなきゃいけないことだけど、うん、何回目やねんっていうのを見せられちゃうとね、うんうん、ちょっと食事気味かなと、
うん、もうなんかそう結構もう何回も何回も何回も見てると、ある程度やっぱりどんなにキャラを描いても時代を描いても話とかキャラクターってそんなに変わるものじゃないし、そうで、そういうさっき言ってた本当になんていうのかな、海田さんもおっしゃってたけど、そのなんか仕方なくっていうか、そのなんか嫌々じゃないけれども、うん、話題になるから、そうなんか自分が本当は作りたいものじゃないけれどやっちゃえみたいな、そういうノリがなんか透けて見えるのもなんかうーんっていう感じがするんですよね、とっても、うん、だけど、うん、思ったのが、そうリメイクをされるってことは、じゃあイコールそれだけ名作の証でもあるのかなと、これって作者冥利に尽きるのかなって思ったり、うん、どうなんだろうって思うんですけど、先生どう思います？
作者冥利もないでしょう、どうかも、うん、新しい才能をどんどん見つけて、うんうんうん、新しいものを作ってあげればいいのにね、うん、そんなもう天才バカもって若手巨匠さんも亡くなってるわけやし、
う
ん、
あそうですよね、
うんうん、ドロロとか手塚さんも亡くなってるわけやし、
亡くなってますよね、
うんうんうん、だから新しい人の作るものをにやっぱり投資して、うんね、新しいものにしてもらいたいなと、うん、それもプロデューサーの一つの、うん、趣味じゃないのかなとは思いますけどね、うんうん、
そうですよね、なんか新しいものを見たいのに、なんかそう必ずそういうリメイクリメイクリメイクって毎回毎回毎回やっちゃうと、なんか
あの僕はちょっと近いのがね、近いのが僕は、まあ、昔テレビの放送作家やってた時に、うん、あもうまあ、今放送作家辞めた原因が一つあって、新しい企画を持っていくんですよ。だから担当のプロデューサーはこれ面白いねって言ってくるんだけども、あの編成期にまあ企画募集するわけですよ。だから4月と10月前にね、まあ、企画持っていてもしょうがないと、例えばもうこんなやったら大阪で言うたら吉本から企画が来るの待ってるんですよ。で吉本が企画来たらそれが通るんです。だって吉本の原因が出るから、それで。で言い訳としてやっぱり吉本の人間が出ないと勝利取れないからねって言って全局で吉本出てんねん。
うわそれってどうよ。
これって 悩んで、どんな本当どういうやね、うん。うん。で、僕がやってた、恐怖の百物語、吉本に全く、関係なくて、で、どっこもバラエティやってるのが一つだけろうそくつけて、うわ、なかなかなって、一緒にあったんですよ。うん、だから別に吉本の芸人が出なくても企画で一人で撮れる番組できるはずなんだけども、政治力もあるんでしょうね。あ、吉本の芸人さん使いたいとか、吉本じゃなくても高人さん、昔やった高人さん使いたいだとかっていうのがあったら、さんまさん使いたいとかっていう、うん、でそしたらやっぱプロダクションの企画を撮らざるを得ない。でそれでバラエティ作る。で今テレビどうなりました、誰も見なくなっていっ てる状況じゃないですか、うん、そうです。映画もそうですよ、リメイクリメイクやって、じゃあ日本映画界って潤ってるのか、そうじゃないじゃないですか、うん、だんだんだん凋落していってるのに、また同じことをやってるというのが気に食わない。
なんでなんでしょうね、本当にわからない。だからそう、リメイクっていうのは前向きな考え方もできるのかもしれないけれど、私も正直言ってこんなこと、また言っちゃって何かなと思うんですけど、あんまり、
うん、新しいものが生まれないよね。
そうですよね、新しいものが見たい、
うん、そう。
でもう一つ私これ感じるんですけれど、これもしかしたらすごい異論がたくさん来て反論いっぱいあるとかもしれないですけど、リメイクってもう一つ言うと公式のなんか二次創作みたいに感じちゃうんですよね、私は。もうだってすでにね、ストーリーやキャラクターとか設定がもうあるわけじゃないですか。あって、それを、まあ言っちゃえば、さっき言ってたみたいに、現代向けにアレンジしたりとか、で、演出や見せ方とか、そういうのをすべてすべて変えて、また新しく作ってる。それってなんかちょっと単純な考えかもしれないけど、二次創作みたいって思っちゃうのですよ。で、さっき先生もおっしゃってたみたいに、やっぱり新しいものが見たいし、オリジナルを作り出すのがやっぱりプロのクリエイターの仕事であると思いますし、クリエイターの使命って新しいものをどんどん作って世の中にやっぱりいろんなことを提案していくのが使命の一つだと思うんですけれど、先生、二次創作みたいだと思いません？リメイクって。
まあ二次創作というか、僕はもう土地以来なんか、例えば黒沢明の映画の椿さんと
か、ね、絶対
いると思ってましたよ、私。
一人とかね、うん、見事失敗しますやん、うん。で、椿三十郎はなんか森田芳光監督で、バラエティでなんかよう特集やってましたけど、バラエティやってる人が椿三十郎のことを言うんですけど、旧作見てないんですよ、みんな。それで論じてるんです。腹立ってきて。
ちょっと待って、うん、旧作見てないで、何を見てる
の？だからバラエティーで、ワイドショーとかで、椿三十郎話題出て、でさ、話するわけですよ。はい、で、最後に、オリジナルは見てないんですけど、っていうのがほとんどやって。
それ冗談でしょ？
ほんま。
いや、じゃあ、椿三十郎の何を見て論じるんですか？
だから森田芳光と椿三十郎見て、それを論じてるわ
け。ちょっと、待った、それはやばいよ。うんうんうん、それって、例えば同人誌を読んで原作を知ったつもりになる、原本を知ったつもりになるみたいな、そんな感じじゃないのって私は今の考えからしたら思うんですけれど。
テレビの悪いやつよくでもなんかもう最悪で、もう黒沢明のくの字ももう提唱しないというか、草場の会から泣いてるとあのことやろうなっていう。ひどいね。とにかくひどいね。本当にね、もう腹立ったぐらいひどいね。でそんなもんでまた挑戦しようとする魂胆が俺は気に食わん。
ちょっとそれはなんだかな。
そんなアプローチなんだよ。だからね、だからプロデューサーこれはいけるなと思って、黒沢明の映画のリメイクやったらっていうんで、それで興行的になんとかと思ったんでしょうね。
ちょっとそれすごい腹が立つのが、黒沢明っていう名前を出したら黒沢明のファンが何も知らなくて引っかかると思っている、その浅はかな考え自体がすごく私は腹が立つ。
サムライセブンっていうなんかアニメがあったんですか、NHK で。はい、あれも C のサムライのアニメ化で、ちょっと宇宙 SF みたいなんで、見事失敗したんですよ。何か言ったらアニメ好きな人間は C のサムライ知らんし、C のサムライ知ってるからなんでこんな見なあかんねん。人間だからそっぽ向かないと。これを NHK で見た、第1話だけ見ても見るやめましたから。録画までしてたんですよ、私。
先生、それ今、録画ソフトあるんですか？もう
1話でやめました。
1話でやめた。
なんかもう二度と見んと思って、
うん、それはそれである意味見てみたいかも、うん、いや、でもそれはまだ七人の侍というタイトルも変えてるじゃないですか、設定も、ちょっと宇宙向けにしてるんですか、それは。
もう全然ちゃったけど
それはでも
結構ちょろっとした
いやちょっとそれ見たいめっちゃ見たいです、それ。
違うです、すごい見たい。
このラジオをお聞きの方で見た人は
リメイクとかじゃないんです
じゃない、もうパロディー、そこまで来たら、う
ん、パロディーやね、
パロディーはでもまだ私、パロディはまだ私寛容な方なんですけど、先生はパロディとかはどうか。
パロディはいいんですよ。ただパロディもパロディも分かんない、うん、これちょっとまた怪談の話になりますけど、もうだいぶ前に怪談の会、ヒンポテコア最初を、お話した時に、やっぱり寄せ屋怪談のパロディやるわけですよ、落語とかでね、 企画の反応がむずなんで、なんでかなと思ったら、あ、みんな言うてから知らんねんと、オリジナルも知らない、今はもう忠臣蔵も知らないし、金色夜叉も知らないしっていう、もうそんな世界ですよ今、うんうん、でそうなるとまあ里見八犬でもきっと、うん、知ってる人は薬師丸ひろ子の映画見たとだから、はいはいはい、オリジナルもみんな知らない、だから知らなかったらパロディが成り立たないわけで、うん、パロディもだから作りにくくなってんちゃうかなと、うん、
パロディってすごいだから知的な遊びだと私は思うので好きなんですよ。パロディは好き、でもリメイクとかそういうのは私はあんまり好まない。だけどね、そうあんまりもここで皆さんリメイクに対して否定的な意見ばっかり述べてきても、なんだかこうなんてネガティブなラジオになったら嫌なので、ここは皆さんクリエイターの集まり、クリエイター志望の集まりです。じゃあリメイク、そう作るとして、オリジナルを超えるリメイクを我々で作るとしましょうよ、うん、それってすごいと思うんですよ。じゃあオリジナルを超えるリメイクを作るには一体何が必要なんでしょうか。どう思います、何がいる。
僕は作りたくありません
いやそうしたら先生ここは先生がいる。
オリジナルを超える必要は別にないと思ってるんです。
ああ、うん、逆に
あの特に SF の場合は顕著なんですけど、うん、あの同じキャラクターとか、うん、同じ道具立てとか同じ世界観とかであの話を作っても、ええ、やっぱりその作られた当時昔と今とではやっぱり情報の蓄積とかが段違いじゃないですか、うん、
あなるほどね、違うんですよね、全く違いますし、情報が
やっぱり生きてる人、うん、その人間の感覚っていうのは昔と今とでやっぱ違う感覚なんで、うん、設定とかを同じにしても、うん、物語は別になっていくと思うんですよ。
あじゃあ
だからそういうので、うん、古い作品をその今の形で新たに語り直すっていうのはそれはそれで価値のあることやと思うんです。
それでベイハー失敗しましたねどうぞ未公開になっちゃった
未公開
変だけ見たけど未公開になっちゃった
それは語り直し方が価値っていうことやと思うんですよ。
だからそれだけ語り直すのは難しいってことですよね。
難しいってことなんですけど、でもそこちゃんとできたらやっぱ価値はあると思うんですよ、
うん、じゃあちゃんとそういうふうにするにはどういうことが必要だと思われます。
やっぱり元の作品をどれだけ知ってるかリスペクトしてるかとか、そういうことじゃないですかね。
あ、イエス。さっきの椿三次郎見てませんっていうようじゃ、ちょっと飽きまへんな。
だって思ったんですよ。あの、怒りのデスロードね、マッドマックス。あれもまあリメイクで大ヒットしましたが、あれもおっしゃるとおり、まあ、監督が同じなんですけどね、実は。あの、世界観も本当に前作と全く同じ。で、また新たな物語、リメイクっていうのまた新たな物語なんですよね、言ってしまえば。
あれはシリーズなんじゃないの？リズムなのあれ。
あれは怒りのデスロードは多分シリーズ化はしないだろうなと思います、なんとなくですけど。
あれはマッドマックス2だけのリメイクでしょ。
うん、2だけのリメイク、うんう
ん、まあ、だからそういうのもなんか中途半端な感じはせんこともない
うん、あれはあれで好きなんだけどな私、うんうんうん、そしてあの金色夜叉ね、うん、今あの
あ、
うん、読売新聞で連載してるんですよ、うん、これあの現代版にちょっと焼き直しちゃってるんですが、これがね面白いの。
でもそれってリメイクっていうよりもパロディーのような気がするんですけれども、
まあ、パロディーかな。それはリメイクじゃない、それもまた書き直しでしょ。うん、それ言うなら、ね、あの赤井亮太介なんか今昔物語でのリメイク
上手あるから、うんうん、成功するかどうかのまあ分かれ目としたら、そのリメイク版もしくはパロディー版見て
リメイクじゃない
の、オリジナル読みたいなと思わせるっていうのが、
橋本治が書いてるんですよね。
そうなんですよ。
あの人って確かほら、桃尻語訳の、
そう、うん、
枕草子でしたっけ、何でしたっけ、あれ書いてる人ですよね。
そうそう、
うん、だったらあれは私は、うん、パロディーか、それか、なんか元ネタがある、また新たな違うものになっちゃってるような気がする。
うんうん、ただもう私、あれ読んで、あの、オリジナル読もうかなと思ったぐらいだから、うん、面白い。うん、
やっぱだからリメイクを見てオリジナルに興味を持つぐらいのリメイクが作れるっていうことは、 それってある意味それはそれで作品としてすごいですよね、うん、完成してますね。
作家がね、まあ、その昔のものを書き直すのと、うん、映画とか、うん、あのアニメがやるのと違うんですよ。作家はやっぱその人が思い入れがあって書くのと、映画の場合はプロデューサーがこれやるからなって言って、うん、金はそれで降りるわけですから、現場の人間はもう与えられた仕事するだけなんですよ。
ポカーンって感じですね、う
ん、
それ
ポカーンじゃなくて、まあ、これをやれ、うん、これをやれって言われたことを、まあ、小道具さんとか美術さんだとかはやるわけで、撮影の人もこう、なんか監督やな、監督と脚本が、まあ、どういうスタンスでやってるかっていうところじゃないかと思うんですけど、あ、監督も本当は自分のやりたいものがあるから監督になってるわけで、
そうですよね。
そこを、まあ、その、まあ、職業のスタンスでこうやれ、あれやれって、まあ、仕事としてはやるでしょうけど、うんうん、果たしていいものがやっぱできるかどうかっていうのはね、うん、ちょっとまたあの原作は原作でまだ原作出身に叩かれたりするわけじゃないですか、うんうん、辛いと思いますよ、
うんねえ、 うわ、それ切ないですよね。
監督は本当にやりたくてっちゃ別ですよ、うん、そういうのもあるとは思うんですけども、うん、まあちょっとおそらく我々見るのに、あ、これはやっぱヒットしたからやるのなとか、うんうん、それでリメイクなんやろなとかっていうのが分かっちゃうんだけどね。
あ、うん、ちなみに先生にちょっと聞きたいんですけど、リメイクした作品でこれは面白かったとか、これは見ておけって何かありますか？
リメイクはベンハー、あのウィリアム・ワイラ監督の1959年、あれリメイクですよ。
あ
のサイレント時代に1本作られてるので、
うん、そうなんですね、うん、
だから、まあ、言えばリメイク、うん、ただ、まあ、サイレントなので、うん、それをワイドスクリーンでああいう音響効果でっていうので作ろうとしたのは、それはそれで意義があったと思うんですよ、うん、
ああ、
うん、
なるほど、
うん、でそれを最近去年か一昨年のベンハーは出失敗
もう難しいですよね、そうやって思うとね、出失敗しちゃった。
CD やりゃいいってもんじゃねえんだよ本当にもう
困った困った本当にいや、そんなこんなで今日はねちょっとリメイクについて、まあ、語ってみたんですけど、まあ、最後に、まあ、もしこれリメイクするとしたら、皆さんクリエイターですよね、どんな作品でしたらリメイクしてみたいとかってあります？この作品のリメイクしたいなとか、先生あります？この映画だったら特
に。クリエイターだったらリメイクしちゃダメだろ。
本当だ。
オリジナル、オリジナルを。
やっぱりそういうのよりもオリジナルを作れと。ですよね。うん。だからオリジナルってそれだけ作るのが難しいってことなんでしょうか。
難しいことないと思うけど、まあまあ、商業にのす判断が、うん、なかなか難しくされちゃうんやろうなと。
なるほど。うんうんうん。なんかそうやって思うと、お金を出す人もめちゃくちゃ心が狭くなったってことなんでしょうか。
お金を出す人はもう今もう無料のコンテンツが山ほどあるから、うん、お金出して買ってくれないのよ。そこがまた我々の悩みで。
なるほど、苦しい。
そうなんですよ。
そういう人たちからね、いかにこう、うん、ね、やっぱりこう出してもらえるような作品を作るかということですよね。というわけで皆さん頑張りましょう。お
お、おお、
やったー。というわけで今日はこんな感じでうだうだと語ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。さて、そろそろエンディングです。作劇ネタラジとは毎週土曜日更新です、ご意見ご感想などサイトのメールフォームまでお寄せください、いつも感想ありがとうございます。ちゃんと読んでます、本当に感謝です。さて皆様、最後に一言何かお願いいたします、今日そうですね、遠野さんいかがでした、リメイクについて。
オリジナルよりも評価の高いリメイクということで一つ思いつきました、
はい、
優勢からの物体 X。
ほう、どのあたりがすごい評価が高いか、ちょっと教えてほしい。
もともとあれ1950年代の優勢よりの物体 X っていうやつがあって、うん、それのリメイクなんですよ、
は
あ
は
あ、まあ、ぜひ見比べていただきたい。
なるほど、見比べていただきたいということでした。今日はふなちゃんいかがでした？
語れるほど映画見てないなと思いました。
いえいえ、それ言うんでしたら私もそうです、今遠野さんの顔を見て一瞬ポカンとしてしまった私です。すいません遠野さん、見ておきましょう。はい、いや確かになかなか語るって難しいよね、やっぱりね、うん、頑張ろうね一緒に。
はい、
というわけで頑張りましょう。せーの、女の友情シーンというわけで、楓さん、女の友情といえば楓さん、今日はいかがでした？
そうなんですよ、今考えたんですが、やっぱり愛は必要よねと。それもそれにつきます。
なるほど、
うん、愛、リメイクするにも愛です。
だから二次創作作るにもやっぱり私は愛っていうのはやっぱりすごい、まあ、二次創作自体は私正直そんなに肯定するわけでもないんですけど、作るならやっぱり愛のあふれた二次創作っていうのを見たいですよね。わ、うん、かるし、読んでてやっぱり
そうそうそう、うん、ポーズでラブでも何でもね、もう愛なんですよ、とりあえずは、ね、パロディでも何でも
何でも愛ですよね。
そうです。
海田さん、私たちに愛はありますか？
はい、終わりましょう。
はい、終わりましょう。終わりましょう。
バシーン。
終わりませんよ、船木さん。何をおっしゃってるんですか？ということで、先生、いかがでした、はい、今日の。
トノ君に乗っかるわけだけど、ハエ男の恐怖っていうのと、ザ・フライっていうのと、ザ・フライはやっぱり、昔の映画ですから、うん。でも、あれでリスペクトしてザ・フライという、ザ・フライはもちろんですから。
なるほど。
イワシのフライちゃいますよ。
ああ、イワシ。アジのフライでもなく。
フライでちゃいます。ハエのフライ。
フライ。なんじゃそりゃ、これは。いやー、昔のね、そう、洋画、私昔の洋画はすごく弱いので、まあ、語れるぐらい見たいなと思います。先生、何か告知とかあれば。
いや、もういいです。
いいんですか？
もうたくさんでも、はい、ホームページに行って見ていただきます
よ。私、とりあえず気になってるのは、4月の23日、うん、さっき、このラジオの中でも出てきた、うん、デイ的、ブリシェビ、トークショーがあるんですよね。
ありますね、高城さんと一緒に、まあ、あれはデイ的ブリシェビだって、今度は、ジェイホラーと怪談のブリシェビキ、つまりジェイホラーと怪談の革命期っていうのが、僕と高城さんとはそこに遭遇してるわけなんで、うん、それについて語れたらいいかなと、
語れたらいいかなと思ってらっしゃるんですね、
うんうん、まあ、どんな話なのか分かりませんけど。
京都の出町座ですよね、はいはい、ちょっとそれは気になってるので、はい、夜私行ってみたいなと思います、はいはい、仕事さえ働いてなければね、働いてなければ行きたいなと思います今日はちょっとそこに、最初と最後でこだわってみました。はあ、働くって大変、もう本当に嫌になっちゃう。というわけで、それでは皆さん、いろんなね、そうリメイクもいいけれど、リメイクを見つつオリジナルの作品も楽しみましょう。そして我々は頑張って皆さんに見てもらえるような素敵な作品を
作っていきましょう。
長いよ長いよ、もう本当長い、ビール切れてきたんでもう終わります、はい、それでは皆さん、さようなら。
さようなら、
ありがとうございます。